ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは、武田久美彦です。ちょっとですね、5月3日連休でもあるので、今、幸福論みたいなのやってるんですが、それはずっと続けますが、一個だけちょっとですね、昨日、実は、民主主義、私、今、民主主義とかいうのを言葉で随分言ってるもんですからね、やっぱりこの際ちょっと思い返して民主主義の本でも読んでみようかと思って、非常に立派な方の民主主義の本を読んでみたらですね、実に変なことがいっぱいあるんですよ。この前、実はマスコミの人がね、取材を受けた時には、浮動票っていうのはひどいじゃないですかと。むしろ組織票っていうのはね、その自分が所属してる組織が得するように投票するわけでしょ。だから例えば労働組合は自分たちの労働組合だけ得しようとか、それから医療界は医療の代表者に投票するとかね、薬剤師会は薬剤師の代表に投票すると、これおかしいですよ、こっちの方が、民主主義としては。それから土建屋さんはね、土建を発注してくる自民党に投票すると、これもおかしいですよ。それ少しはいいですけどね、やっぱり政治ってのは中心的には、だって民主主義の本なんか読むとね、国のために国民が政治に参加するって言ってるんですよ。国民が政治に参加するってことは、利害代表で作るんじゃなくて、国民が殿様になった気分で、我が国はどうしようかって投票するわけですからね。それを浮動票つってるんですから。ひどいもんで、それはちょっと言わせてもらったんですけども、そういう自分が気持ちでいるからかですね。実は今まで民主主義の本読んで気がつかなかった変なことに気がつきましてね、いっぱい。その一つを今日ちょっとお話しするんですが、修具政治って書いてあるんですよ。ポピュリズム、要するに大衆参加の政治ですね。大衆が参加するのをですね、修具、大衆は愚物であると。くだらないなと。じゃあ、大衆が参加するやつをね、修具政治って言うならね、民主主義っていうのはもともと否定しなきゃいけないじゃないですか。民主主義の定義のところにはね、国民が広く参加して、それで政治に関わるということを民主主義だと言ってるんだと言いながら、政治家はなんか政治の専門家じゃいけないみたいなね、それから学力があったり、そういう人じゃなくちゃいけないとか、お金持ちじゃなくちゃいけないとか、なんかそういう前提があるんですね。つまり大衆はね、言われた通り投票しろって言うんですよ。で、どうして修具政治っていうかって言ったらね、大衆は愚かなんだって言うんですよ。なんで愚かかって言ったらね、マスコミが煽った通りに投票すると。こういうんですね。それからもっと傑作なのは、トランプ大統領をアメリカのマスコミとかそういうのがみんな嫌がったのは、トランプが素人だから。今まで政治経験がない。政治経験がない人が、なんで大統領なんかやるんだって言って、ニューヨークタイムズとか、ワシントンポストとかですね、そういうアメリカの有力な新聞とかですね、テレビとか。それからカリフォルニアの方では大学の先生が大規模なトランプ大統領反対運動やってましたよ。当選した直後にね、トランプ大統領を当選させるなんか何たることだ。修具政治じゃないか。こうなんですよね。変ですよね。ところが民主主義の定義なんて見るとですね、大衆が参加する政治を民主主義と言うって書いてあるんだけど、それとともに一緒に大衆が政治に関与することを修具政治と言うって言うんですよ。やっぱり偉そうな本を書く人っていうのはね、やっぱり大衆を馬鹿にしてるんですよ。大衆っていうかね、それは学力から言えば、それは酒屋さんとかね、それから大工さんとか、ラーメン屋さんとかの方が、東大教授よりか知識が少ないかもしれませんよ。だけども、民主主義っていうのは、そういう人間がどのくらい知識があるかとか、そういうものとは関係なくね、人間一人一人に同じ価値を認めるっていうのが投票ですよ。だって一票の重みは同じなんですからね。だけど、心の中は実はそうじゃないんですね、実は。例えば政治学者、この私が読んだ本はね、人の名前言いませんがね、もう立派な政治学者なんですよ。それが民主主義について書いてるんですよ。非常にもっともなことが書いてあるんですけど、確かにね、その本で引用してるのは全部ヨーロッパとアメリカの学者でした。日本の学者は確か一人も出てこないと思いますよ。マリアン・マサオさんぐらい出てきたかな。だけどいずれにしてもマリアン・マサオさんですら、自分で若干お考えになったとは思いますが、やはりヨーロッパ、アメリカの政治思想なんですよ。つまり、それは当たり前だって言うんでしょうね、そちらは。 っていうのはヨーロッパアメリカで民主主義の流行ったんだ。しかしそうでもないんですよ。実はね、まあ今民主主義の根幹で言ってるようにね、平等な選挙、これは1950年ぐらいですから。だってフランスのね、選挙で女性が参加したのは1946年ですからね。だから女性を選挙に入れないで民主主義って言えるんですか？言えませんよね。差別助長ですからね、そりゃ。それから三権分立が成立したのは1850年ぐらいで、まあ大体日本で言えば明治時代ですからね。日本の民主主義の成立と現在型の男女が共に、もちろん男女っていうか地位とか身分とか収入によらずに、選挙に参加できて、男女も区別もちろんしない。それから三権が分立してて、ちゃんとやってるというような政治形態ができたのは、大体日本もほぼ同じなんですよ。だけどその本はもうすべてヨーロッパ人のとかアメリカ人の学者の名前が出てきてですね、ヨーロッパではこうやってる、ヨーロッパではこういう議論だったってことばっか言ってんですよ。じゃあ日本人が考えたらどうなるのかって一言くらい言ってくれって言いたくなりましたね。ところでそれ以外にあったんですよ。実はね、不動票とか修具政治とかね、そういう言葉があって、僕初めてね、トランプ大統領が当選した時ね、アメリカの大統領選挙で、トランプ大統領が大統領に当選したのはもう思いがけないことだったそうですよ。その筋の政治学者たちとってみればね、そんな経済でビジネスをやってたのが大統領になる、冗談じゃないよ、そんなのは排斥するべきだというような感じね。それから大衆が、最初は全然トランプ大統領なんていうのは当選する気配なかったんだけど、大衆を先導して、先導、大衆はバカですからね、その人たちに言わせれば。僕は全然そう思ってないんですよ。バカだからトランプ大統領に先導されて、洗脳されてやったって言うんですよ。いや、そんなこと言ったら何、メディアなんていうのはもう盛んに日本を洗脳してるじゃないですか。温暖化なんかね、全然危機が訪れないのに。温暖化はしてますよ。だって今、小氷河期からの回復期ですから、回復期は温暖化しますよ。小氷河期のままだったらたまりませんからね。ただその温暖化が人類に危機をもたらすかどうかということが議論なんであって、アホだねっていう感じですよ。その文化人っていうのはアホだねと思いますね、僕。全く定義もはっきりしないしね。だから、まあ、曖昧なんですよ。デタラメに近い曖昧なんですね。だから僕は今日ちょっとね、それが本音って、修具政治ってそれが本音ですかって言うんですよね。いや、この本の中にはね、もうそれが本音ってのは山ほどありました。もう完璧に上から目線なんですよ。いやね、この世の中は 5% ぐらいの優秀な人が治めるべきであって、それを選挙という形をとって全員が投票するという形をやれば、大衆は騙されるって、自分たちが政治を動かしているように騙されるってことですよ。政治を動かすのはあくまでも、文化人であって、それがメディアを使って、メディアも文化人ですね。その1グループが 95% のいわゆる大衆を騙して、そして自分たちだけがいい思いをするっていうのが民主主義だと、言ってみれば、そういうふうに書いてありましたね。そう書いてありませんよ。騙しの連続ですよ。いやね、人間ってのはここで考えちゃうんですけどね、人間が自分を捨ててね、国のためのことを考えるとか、自分とはほぼ関係ない階層の人とかね、職業の人を含めて幸福を考えるって人は、イエス様とかお釈迦様みたいな人は別にして、他の人はね、ないんですよ。みんな自分が頭が回ったらですね、必ず人を騙して、まあ、自分のおこぼれを多くするようにするんですね。しかし民主主義という本にね、露骨なんですよ。それがね、そういう目で読み始めますとね、これもそうか、これもそうかっていう感じなんですね。要するにですね、大衆というのは自分よりか貧乏でいい。政治のメリットも受けなくてもいい。ただ参加しているという錯覚を味わわせればいいと。じゃあ、参加するという錯覚を味わわせて、そして、実質上は文化人がエスタブリッシュメントって今最近アメリカで言いますけどね。そういうその文化人だけが メリットを取ればいいというのが実は民主主義なんだ。フランス革命からずっとそうなんだ。その具合の悪いことはもう触れなくていいんだと。自分たち文化人たちのように頭が良くて教養がある人以外は人間の格が違うんだから、収入も低くていいし、報われなくてもいいし、幸福じゃなくてもいい。これ奴隷じゃないですか。同じ考えですよ。日本にはそういう考えなかったんですね。まあ、僕はいつも言うように、飛行機にね、乗ろうとするとね、昔は、ちょっと今最近少し改善されましたけど、なんかプレミアムクラスの人とかね、なんとか階級の差をつけるんですよ。あれもね、やっぱりヨーロッパの思想なんですけどね、日本にはありませんよ。日本はね、渡し船に乗るときも、何でも別に金持ちだから先に乗れなんて言わないんですよ。みんな同じなんですね。その方が僕は高度な文明だと思います。ここにお聞きになってる人はどう思うんですかね。私はその方が高度な文明であって、ヨーロッパ、アメリカのように差別をする文化は高度ではないと私は思います。